大丈夫、まあ、続きでよろしいですか。
まあ、もうちょっと、はい、また休憩しますね。まだあと2、30分大丈夫。いやいやいや、あと2、30分大丈夫。
20 or 30 minutes more and then have a break.
Great. I was interested then to learn a little bit more about when you made the decision to incorporate the business as Horiba Limited. What was your motivation for incorporating?
で、次にホリバ製作所という形で株式会社化なさるという決断を下された時に、はい、どういうことが主な動機となって株式会社化することになさったんでしょうか。
まあ、今まではそのラボラトリーということで、まあ、プライベートカンパニーでやってましたが、まあ、そのなかなか外部に対する信用の問題も、まあ、やっぱり小さいですし、金融機関からほとんどお金を借りるということは不可能だし、まあ、たまたまそういうベンチャーが現れましたけど、現実問題としてはそういうベンチャーキャピタルというのはその時代にあったわけではないし、やはりこれはしっかりとした株主がいて、資本系があって、その地に足ついた企業経営をしないと将来性がないと、まあ、いうふうに考えたわけです。
Right. Till then, I was running my business as a private company. But being a private company wasn't enough to acquire high level of credibility in society in general. And also, being a private company and being a laboratory, the opportunities of getting the financing from financial institutions in general was quite limited. And I was lucky enough to meet some venture capitalists, so to speak, in those days. But generally speaking, in society, a thing like venture capital was non-existent in Japan at the time. And so because of those things, I thought that it would be about time for me to have a solid foundation as a company supported by the presence of stable shareholders and a stable capital foundation. And by so doing, then I would be able to run my business more or less with the solid foundation. And otherwise, I thought it would be difficult to have a good future prospects.
When Horiba Limited is founded in January of 1953, could you describe the size of this new company, how many staff you had, what size facilities you had, and also what your individual role was? Were you spending most of your time doing research, or were you increasingly managing the growth of the company?
で、まあ、53年の1月に株式会社として再スタートを切られたわけですが、当時の堀場製作所の大体の規模、従業員の方は何人ぐらいであるとか、施設ですね、その会社の建屋のサイズだとか、そのあたりをちょっとお聞かせしていただきたいということと、もう一点は堀場会長ご自身のその当時のゴールというんですか、どういう感じであったか。例えばその研究者として研究にかなりの時間をその時点でもつぎ込んでらしたのか、あるいは経営者として会社を運営することの方に時間が偏りつつあったのか、そのあたりはどうでしょうか。
何やったかな、会社の人って何か書いてない。
写真としては8名。
I just asked my staff how many employees I had at the time, and he reminded me, according to the company history, it was a size of 8 employees, people at the time.
I will
supply you a detailed data.
100万円であることは確かです。
And I remember quite well that the capital we had was 1 million yen.
それからあれの広さはどれぐらいだったか、この中新道の。あれもなんか。
はい、And also about the size of the facilities and we'll give you the data later.
Okay, sure.
で、私自体の、
あ、会長自体の、まあ、ゴールとおっしゃるんですけども、
あ、ゴールね、例えば目標みたいなのですか？
そうですね、それと、うん、あと研究者としてのお時間が多かったのか、経営者としてか
というか、うん、まあ、ゴールっていうのはあんまり、大体僕はあんまりね、そういう目標がないんですよ。
Well, if you ask me about my personal goal around that time, it has been more or less a kind of a person. I have been a kind of person that I who do not make a goal.
僕のまあ座右の銘というのは自己に障害っていうんであってね、それこれは英語で訳すの難しいんですけど、要するに今日現在をフルスピードで走ることが自分の未来が決まることだし。自分の未来っていうのは、まあ、自分で作っていくんですけども、そのあんまり、まあ、好きなだけ走ると、それがゴールというふうに思ってますんでね。
Well, my personal motto、 今が障害だ。My personal goal, my personal philosophy has been run at the fullest speed, and that determines your future course. That is the kind of my personal philosophy about my life, and that is that we need to live here and now, and that your life is a continuation of that whole process. And so I have been, that has been more or less my personal philosophy. So with that in mind, I don't have any particular other goal of a more specific form.
Matana.株式会社を作った時にですね、株式会社っていうのは要するに上場しない限りは株式会社っていうのはおかしいんですよと。だから株式会社を作ったからには上場企業になりなさいと、こうそういう株式投資した人に言われたし、ああそうかな。ですから初めから僕は上場企業に一日も早くなろうというような目標はありましたけどね。
On the other hand, when I made the private company into a incorporation, I had been believing that a company incorporated needs to be listed on a stock exchange or needs to go public to function fully as an incorporated corporation. And also the equity investors who invested into Holiba Limited in the very initial stage told me that I had to go public someday. And so if I have to describe my goal at the time, it was to make my company a public company at the earliest possible stage.
それはね、まあ、1953年に一人10万円、これみんなポケットマネーで出してくれたわけですね。
So in 1953, those equity investors invested 100,000 yen each out of their pocket.
それは今でしたら、まあ、お金どういう関西になるかもしれないけど、それは大変なお金だと思いますね。当時だったら家は有意見は書いたと思う。
Though I cannot tell you exactly how much that 100,000 yen would mean today in the present value of a currency, but in those days 100,000 yen was enough to purchase one detached house.
で、私はその時にみんなにですね、これどう、この行為というものは僕はどうしてお返ししたらいいでしょうかということを聞いたんですよ。
So I asked those investors, how could I return such a great favor to you?
その時にまあもちろん会社が立派になるということだけども、本当に君がお返しをしたいなら上場します。
And they said that the company growth would be the greatest favor you could return to us.
Mm.
But if really you think that you want to return our favor, then go public.
Mm. 非上場の株っていうのは、こう計算上価格が上がってもね、ただ小ウィンドウに並べてあるラーメンみたいなもんで食べられない。
あ、もうすいません、もう一回言って
ください。ショーウィンドウに並んでおる仲間、はい、ビクテックでもいいですよ、はい、要するにいくら会社が立派になって株価が計算上上がっても、
はい、
それはショーウィンドウの中にあってる商品と一緒で、
はい、
それは自分のものにはならないから、はい、パブリシティを持たすということによってそれは本当に流通するわけですからね、
はい、So for a company, no matter how much a company grows and the value of the share, stock of the company goes up, you could do any kind of calculation on your table, but as far as it remains a private company, going up of a stock price doesn't mean anything. It's just like a nice plastic sample of noodles you find in front of a restaurant. It looks nice, sounds good, but you cannot eat it if the company is private. So that means that it is important a company goes public.
だからその時100万円の会社にもかかわらず公認会計士、京都に2人しかいなかった公認会計士が入って、そしてしかもその人の給料は僕の5倍だったですね、公認会計士にね、その人が入って、そして毎月毎月その毎月の成績、要するに損益計算書、貸借対照表、来月の予想っていうのを全部役員会で発表して、まあ、そういうふうにやってきましたから、まあ、ただありがたいことに上場するときは何もしなくたって自動的に上場できたんです。
So when we started as an incorporation, the capital was so small, like 1 million yen. But I managed to hire one chartered public accountant in Kyoto. And actually in those days, there were only two CPAs in Kyoto, and we hired one of them. And let me tell you that his salary was 5 times my remuneration. And so every month we disclosed our income statement, profit and loss, and balance sheet, and the prospects of sales for the next term in the board of directors meeting. As we had been so thorough in such financial information, when we finally applied for the listing on a stock exchange, virtually we were approved automatically.
だから今になっても日本の会社がディスクローズしないとか社外役員を入れなさいとかいろいろ言ってますが、うちは会社創立以来そういうふうにしてるということだけは非常に進んでたと思うんですね。
So I think I can say that our company has been very much advanced in such a management of businesses since the time of our foundation. Although only in recent years, Japanese companies have begun to pay more serious attention about the importance of financial disclosure and having the outside directors on the board.
You had outside directors on your board from the very beginning.
社外重役も最初から入れられ
たんですね。
Correct.
そうですね。
In this early period after founding Horiba Limited, what was a typical day like for you in the early days of the company?
で、堀場製作所となったその初期の段階の堀場会長の1日の時間はどこ
でしたか、うん、さっきの質問はどこ
でしたか、ね、
そうですね、まあやっぱりしかしもう加速度的にやっぱりマネジメントの仕事が増えましてね、開発っていうのはだいたい時間外、要するにオペレーション、正式のオペレーションの時間はほとんどマネジメントですね。で、まあ、時間外に、まあ、次の新しい開発 の、まあ、実験なんかやってました。
Well, I have to say that in an exponential manner, I had to spend more time on the management side of the business and not much in research and development. Or in put it another way, I spent the whole regular working hours as a manager of a company. And if I could do anything about development, it had to be done out of the regular working hours.
Very quickly after developing the commercial pH meter, you entered into an agreement with Kitahama Works to market and sell them. What was the status of Kitahama as a distributor of scientific instruments? And could you tell me the story of how you developed that relationship?
で、PHK を、まあ、商品として開発成功されて、その後割のすぐに北浜製作所さん、との間で、契約をなさって、こちらの会社の方に販売をお任せするということになったと聞いています。で、その当時のこの計測機器の販売における北浜製作所の大体の位置づけというのはどういうところにあったのかということと、北浜製作所さんとのこのような代理店契約みたいなのはどういう関係でこう成り立ってきた、確立されたということなんでしょうか。
北浜製作所っていうのは、まあ、そういう分析計測器の専門商社としては、まあ、関西ではですね、まあ、トップグループにあったわけです。で、その北浜製作所っていうのはもともと京都大学の出入りの、まあ、業者でしてね。で、まあ、あの私も直接知らなかったんですけど、まあ、うちの親父が化学におったもんですから、その北浜製作所のオーナーの人とは、まあ、よく知ってて、それで、まあ、その古賀さんの息子が仕事をするということを聞いてですね、それで僕とやってきましてね、あなたみたいな人が、まあ、商売してもほとんど失敗すると思うと。で、特に営業なんて、あたん人にあんた頭下げないでしょうと。人に頭下げない限り営業なんてできないんだから、実際にとってあなた頭下げたってろくなことないから、まあ、もう売る方は任してあなたはもっぱら作る方に先進しなさいと言われて、いやありがたいことだということで、まあ、その北浜の親父さんにね、もう全て頼むと、まあ、言ったんです。
Kitahama Works was one of the leading distributors of analytical instruments in Kansai, Osaka area at the time. And actually, this Kitahama Works was one of the suppliers who had the a lot of business ties with Kyoto.Imperial University at the time. And although I didn't know the owner of this company personally, but my father knew this owner quite well as a chemistry professor of Kyoto Imperial University. And through my father, he learned that I was going to be independent, running my own business. And one day, this owner of Kitahama Works visited me. And said to me that you are going to run your own business, that's what I heard. But if you are going to do the sales and marketing yourself, I tell you that you are going to fail in that. You are not good at lowering or bowing your head to others as before this and that. I don't think that you can do that well. And even if you do it, I don't think that would lead to a good business. So leave the job of marketing sales to me. Then you concentrate on production development. And having heard that from this owner, I felt so grateful and I decided to leave everything about the sales and marketing to this gentleman.
And did that relationship work very well for you?
で、その北浜製作所さんとの関係は、堀場さんにとっては大変うまくいった。
はい。
Yes.
In roughly the same period, around 1955, your firm also develops and starts to produce inorganic crystals for use in infrared spectrophotometers and gas analyzers. How did that business, that technology begin? And did it have something to do with a connection to the university?
で、大体同じ頃1955年ぐらいに堀場製作所さんの方が今度は別の事業、そのガスクロマトですとか赤外線分析装置用の無機結晶の開発をなさっていますが、この技術面でのビジネスというのはどういう経緯で始まったんでしょうか。大学との関わりということがあるんでしょうか。
これはですね、pH というのは大体液体、こういうのは液体を測るわけですね。それで、液体を pH で測れば、こういう気体っていうのを、やっぱり次に分析機メーカーとしては考えてはならないというふうに思って、気体を分析する方法っていうのは、いろいろこう調べてたんですね。で、その中で、そのインフラレッドを使ったガス分析系っていうのは非常に面白そうだということをまあ調べて、それでじゃあ pH の液体測定の時にはガス分析系として赤外線分析系を手掛けようと、まあ、いうことを考えたんです。
So I first started with the pH meter to measure a solution, a liquid. Then on the extension of that logic, I thought that the next thing I should do as our manager of an analytical instrumentation company was to develop our measurement equipment for a gas. So with that in mind, I was doing a lot of studies and research myself about the ways to measure or do analysis on a gas. And out of such a research, I found that infrared-based gas analyzer seemed to be quite interesting. And I began to design infrared-based equipment.
そしてその赤外線ガス分析系のどういう材料でどういうふうに作るかということを調べていたところが、非常に大切なのはそのインフラレッドを透過するウィンドウ、窓ですね、窓が非常に大きな、まあ、その重要な部品であると。で、その窓の材料っていうのは普通のガラスでは無理なんで、その要するに無機の単結晶を使うんですが、それはですね、日本では絶対入手することはできない。アメリカでしか入手することができないということが分かったんです。
And so I began to study further the kind of materials and the way to manufacture, produce infrared-based gas analyzer. And one thing I learned was that we have to have a good window that passes through an infrared ray. And that window couldn't be made out of a normal type of glass. We had to use an inorganic single crystal. But such a material like an inorganic single crystal was not available in Japan, although it was in the United States.、
それで、まあ、それを東部内で輸入してですね、ガス分析系をその作ろうとしたら、そのウィンドウを大体最低でも、まあ、6枚ぐらいいるんですね。そうすると6枚のウィンドウを買うと大体その当時の、まあ、ガス分析系の、まあ、一般的な市場価格に相当するんですよ。
I thought about the purchasing such a window made of inorganic single crystal in the manner of import. One equipment had to use six sheets of such a window. And if I buy six sheets of window in the market, that price was almost equivalent to a general type of gas analyzer available in the market.
だからちょうど、まあ、そのコンデンサーを自作した時みたいなことでもあり、ちょうどベックマンのメーターが今日本で高くなるのと同じようにですね、まあ、結局輸入品をこう動かすと大変コストが高くなるということですね。
So it was just like the problems I had when I began to make a capacitor with all our manual labor, not in the form of a mass production, and also the price penalization which took place on Beckman's equipment when that was imported into Japan through various margins and so forth in between. And I also learned personally from this fact that importation really made the price higher.
それで、もうこれはやるにはこの窓をですね、自分で作らなくちゃいけないと思って、たまたま京都大学にそういう窓を作る技術を持ってたもんですから、そこに教えを請いましてね。そして、その武器の結晶を、まあ、作る技術を習得するわけです。
So I determined to make or develop such a window in-house, and I went to seek advice from Kyoto University, and it just happened that they had expertise of how to make it, so we asked for their assistance.
それで、その時にですね、その現実に京都大学でその仕事をしてた人間を、まあ、指導してもらうために堀場へしばらく指導用に来てもらうわけです。その人はまあ大学院の学生だったわけですね。マスターコースの人間だった。
お一
人？一人です、はい。
And to learn their expertise, we invited one graduate studentOf Kyoto University to come to our laboratories to teach us.
で、まあ、その人間にいろいろ習うんですが、そのうちにもうその人間を虜にしてうちの社員にしてしまった。
So he started coming to our office on a regular basis, and finally he perhaps without knowing himself became our employee.
それはうちの2代目の社長になるんです。
And this person later became the second president of Horiba, right after me.
That was Dr. Ura.
Ura.
Ura-san, yes.
And so, so did you get into the production of these single crystals fairly quickly with this process of...Dr. Ura visiting the company.
で、まあ、オーラさんを通していろいろ技術を吸収なさって、この無機の単結晶の製造は比較的早く始められたということ
ですか。これもですね、はい、そうなんですが、これも社内で消費するだけではコストが合わない。ある程度大量生産しなくちゃならない。でそこでこの結晶をたくさん使っているところをどこかで調べたら、これ日立製作所になったんですね。それ全部ハーショーが輸入してた。ハーショーってアメリカの会社から。
ハーショー。ハーショー。
ハーショー。
ハーショー。ハーショー。
HAW。え？でとかスペルは。
ちょっと。じゃあ後で、はい、後ですみません。はい。
宿題です。
輸入してらした。はい。And again, just like other cases, to reduce the production cost of this single crystal, we had to assure a certain volume production.
Mm-hmm.
And that meant that it wouldn't be enough for us to produce this particular item only for our in-house demand. And I did some further research and tried to see who were the main consumers or users of this particular component, and found that Hitachi was one of the main users, and at the time they were importing this inorganic single crystal from American supplier named Harsh, and they are going to check out the spelling of the company later.
でそこで下地に売り込みに行ってですね、まあこれもその輸入品に負けないような性能があるということで全面的に国産品に切り替えてもらうわけです。
And we brought that one to Hitachi, and we insisted that the performance wise, it is equivalent to imported products.、Mm.Then I asked them, and they decided to switch all to our products from imported goods.、Hmm.
Was that for Hitachi? Were they making infrared spectrophotometers、mm-hmm. with that?
Yeah. Okay. 赤外線の防光器を作っていたところで Hitachi が採用したところですか。
For the crystal がレンズなんかを供給した。
So the crystals and the lens we supplied.、
Mm-hmm.And did that relationship with Hitachi for the crystals, did that allow you to then scale up the production?
Hitachi とまあその結晶で契約ができたということで、その生産の方のスケールアップもできたということでしょうか。Yes.
Could you describe the sort of state of the Japanese instrumentation industry?In Japan in the middle 1950s.
で、1950年代の半ばあたりの日本のそういう計測器産業の状態っていうのは大体一般的にどのような感じだったんですか。
そうですね。まあ専業メーカーとしては、まあ京都にある島津製作所っていうのが一番トップにあって。それからあと、まあ、日立のようなその総合電機メーカーでその一部の仕事としてやってる、まあ、日立が、まあ、そのぐらいになりましたかね。あとは単体として電子顕微鏡を作ってるメーカーが 2,3 社あるのと島津から分かれて出た柳本製作所、これも京都なんですか。柳本、はい。それにその後ここですかね。まあ日本で有名なそういう分析機メーカーっていうのは、あとはもう本当にまあ私どもも含めてまあそういう全く中小企業がこう東京とか大阪とか京都。ですからそのマーケット自体としても本当にそう大きなマーケットじゃなかったんですね。
So as the exclusive the measuring instrument manufacturers,、mm-hmm. we had the Shimazu,、mm-hmm. Which is located in Kyoto. That was the top the company in terms of instrumentation.、
Mm-hmm.
And maybe the Hitachi was the second, but Hitachi is comprehensive electric appliances manufacturer, so just as a part of their business, they are doing some instrumentation. And I think Hitachi is the second in terms of instrumentation field. And there are were two or three manufacturers of the electronic microscopes. Two or three companies, and also there was the Yanagimoto manufacturing. That is the spin-off company from Shimazu.
Mm-hmm.
So I think those were the situation of Japanese instrumentation manufacturers around that the age. So including ourselves, the most of them are SMEs, small and medium the enterprises.Located in the Tokyo, Osaka, and the Kyoto the area.、
Mm-hmm.
So the market itself was not very big at that time as the instrumentation industry.、
Mm-hmm. just looking forward in time, or How has the Japanese instrumentation industry changed over the past 50 years? And what have been its key successes and its biggest challenges?
ではあの、まあ、大体過去50年を振り返っていただいて、日本のいわゆるその計測器、分析器、業界、というのは、まあ、どのようにあの推移してきたかということで、まあ、分析器、計測器の、まあ、業界として、まあ、主な、まあ、成功っていうのはどういうことであり、まあ、問題点としてはどういうことがあったのかということを、まあ、過去50年でお話しいただきます。
こう今からこう現在からこう後ろを振り返ってみると、まあ一つはやっぱりその石油化学っていうものがまあすごく発達しましたね。1960年ぐらいから、まあ、いわゆる石油コンビナートっていうのができて、そして石油を中心とした、まあ、産業が発達した。でこれには、まあ、いわゆる分析っていうことは非常に大きな役割があ
ります。So looking back the past 50 years, I feel that there was the drastic expansion of petrochemical, the industry, starting around 1960.The big petroleum the complex has been established. So the petroleum related industry has been greatly grown. And the analytical instruments have been playing very important role in that.
それから従来のまあ化学工学に、プラスしてですね、精密ファインケミストリーというのか、ファインケミカルというのか、こういう、まあ、薬品であるとかね、あるいは試薬であるとか、まあ、非常に量は少ないけれど、大変そのピュリファイせなくてはならないとか、まあ、こういうケミストリーが盛んになったためにやっぱり分析というのは大きな需要ができたんですね。
And in addition to conventional chemical industryWe started to have the fine the chemical industry in which the precision is required, such as manufacturing of the chemicals or the reagents and so forth. Although the quantity is small, the precise measurement or analysis is required in fine chemical the field. That made the demand for the analytical instruments the bigger.
それから今度は、まあ、鉄鋼を中心とした いろんな、まあ、金属産業ですね。でこれは需要がどんどんと、まあ、非常にそのピュアっていうかインピューリティがそのピュアというのは何も純度だけ上げるんじゃないし、その入ってるインピュリティをコントロールすることによってそのメタルの性質がどんどん違うんですね。ですから意識的にインピュリティを入れることもあるし、インピュリティを除くと、まあそういう要するにそのベースになるメタルの中にいろんなものをのインピュリティとしてのコントロールをするということによって、まあ、高度な材料を要求されるということで、まあ、分析技術が非常に必要になってきたんですね。
And another the factor is the metal industry, including steel industry. In that there was the growth of demand in impurity control. So not just being pure, sometimes impurity is put into the base metal intentionally to have the different the nature of the material to make more advanced materials. So because of the necessity of impurity control, the demand for the analytical instrumentation was greatly needed.
それからまあ最近急激にやってきたのは、まあメディカルあるいはバイオですね。まあその関連のはもう分析なくしては進まないという。
And in relation to that, there are medical industries and bio industry, which the analytical instrumentations are the sort of indispensable equipments.
そこが最後にやっぱり地球環境ですか。これはもう自ら気体から固体に至るのあらゆるものに対する環境
And also that there is the greater need for the global environmental the control, the water, the gas, and the solid, for all the material substances, we have to measure the environmental impact.
What has been the over this past 50 years, what has been the importance to the instrumentation industry of the domestic market here in Japan as compared to foreign markets in general?
What is important in the Japanese market in particular?
I'm saying what has been the relative importance of Japanese market and then the foreign markets.
その過去50年のこの分析機、計測機、産業の中で、まあ、相対的に見た場合に国内の需要か海外の需要かといった場合どちらが重かったのでしょうか。どちらがより重要度が高かったのでしょうか。
そのマーケットをトータルとしてですね、その伸び率からいけば日本もまあ先進国グループはもうほとんど借りないと思うんですね。で最近ここしばらく中国とか、まあ、韓国とか途上国の急激なまあニーズが出てまいりますけど、日本もアメリカも欧州もその伸び率としてはそう勝ってないと思うんですけどね。まあ掘り場自体としてはもう圧倒的にトータルのグループ全体の売り上げからすればもう圧倒的に海外が大きく伸びています。でこれは一つは海外の需要も伸びましたけど、もっと大きいのはやっぱり海外の会社を買収して我々のグループにこう入れていきましたからね。それも含めて今そうですね、流れ今海外だと 50% 以上ですか、60ぐらいになってますかね。全体のグループ全体の 60% ぐらいになってると思いますね。で、
売上という、
ね、売上という範囲、人員も確実に大体やっぱり 60% 近くグループの中では外人部隊というか。
I think in the industrialized countries.The growth rate is about the same Japan, US, Europe, about the same growth ratio. And recently, we started to have the Chinese market or the Korean market. The developing countries are becoming very important the market for us. But as a Horiba group as a whole,in the past 50 years, there are more growth in the overseas market. And the reason is, of course, the demand growth is big in overseas market.
Right.
And also, the Horiba acquired some overseas companies, and we expanded our business overseas. And in terms of sales, about 50%, well, nearly 60% of the sales are from our overseas market.And in terms of a number of employees, personnel, around 60% are the overseas employees.
Has that been a pattern that's held true for the other Japanese instrumentation companies?
で、堀場さんだけでなく、他のいわゆる、まあ、計測器、分析器 の、うん、あのまあ、日本のメーカーですね、うん、もう大体同じようなトレンドですか？
全然
違う。 Very different、
うんうん、Different because they are much more...They have a greater focus on the domestic market.
で、他のあのメーカーっていうのはもっと日本市場中心だということですか？ Yes.
Well, this could be a natural place for a break if we want to take a break for a moment. Shall we do that?
もし休憩に入るんでしたら、ここがちょうどいいんですけれども。 Okay, let's do that.